こんにちは。2021年6月20日、川越教会朝の説教になります。今日もご一緒に御言葉を持って神様を礼拝いたしましょう。今日の聖書箇所は使徒言行録7章51節から53節になります。新共同訳聖書の227ページです。お読みします。かたくなで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖が逆らったようにあなた方もそうしているのです。一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを予言した人々を殺しました。そして今やあなた方はその方を裏切る者、殺す者となった。天使たちを通して律法を受けた者なのに、それを守りませんでした。御言葉の朗読はそこまでです。6月6日の日曜日に足を骨折しまして、まだ全開していないので今日も座ったままの説教になります。私たちは今使徒言行録7章に記されておりますステファノの説教を学んでいます。と言いましても、実際にはこれは、説教として語られたわけではなくて、ステファノが捕らえられ最高法院に引き出されて大祭司から尋問される、そういう時に彼が弁明として、あるいは証しとして語ったものです。大変に長い弁明でありますが、今日の箇所51節から53節がいよいよその結論になります。51節を読みします。もう一度。かたくなで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖が逆らったようにあなた方もそうしているのです。ステファノはその場にいる人々に対してここで3つのことを言っています。一つは、あなた方は頑なだと。そして心と耳に割礼を受けていない。さらに、あなた方は聖霊に逆らっている。この3つのことを指摘しているわけです。で、頑なと訳されておりますこのギリシャ語ですが、もともとは首が硬い、そういう形容詞です。そこから強情とか頑固とか、固くなという意味が出てくるわけですが、聖書では固くなというふうに訳しています。で、この固くなという言葉を神に逆らう民に対して使っています。あるいは人に対して使っています。で、出エジプト記を見ますと、この言葉がエジプト王のファラオに対して使われています。神が選ばれた指導者モーセがイスラエルの民をエジプトから去らせるようにと王のもとに使わされまして、何度も不思議な技で神の力を示しました。しかしファラオはその度に心を翻して、なかなか民を去らせませんでした。多分よくご存知の出エジプト記の話ですね。で、神はこのファラオの態度についてモーセにこんなふうに語っています。出エジプト記の方からお読みしたいと思います。出エジプト記の7章3節4節お読みします。聞いていてください。しかし私はファラオの心を頑なにするので、私がエジプトの国で印や奇跡を繰り返したとしても、 ファラオはあなたたちの言うことを聞かない。私はエジプトに手を下し、大いなる審判によって私の部隊、私の民イスラエルの人々をエジプトの国から導き出す。ここで神はイスラエルの民を苦しめ続けるファラオへの裁きとして、神がファラオの心を固くなにする、そう語ります。また一方で神はイスラエルの民に対しても、あなた方は固くなな民だ、そう言います。例えば、民が金の子牛の像を作って祭りを楽しんだ時、出エジプト記の32章ですね、その9節10節をお読みします。主はモーセに言われた。私はこの民を見てきたが、実に固くなな民である。今私を引き止めるな。私の怒りは彼らに対して燃え上がっている、まあ、そう言われます。で、最初から民を受け入れていないファラオに対して、神は彼の心を固くなにするということで彼を罰しておられます。しかしイスラエルの民に対してはそうではありません。神は彼らの先祖アブラハム、イサク、ヤコブへの祝福の約束のゆえに、彼らをご自身の民として扱っておられ、そしてアラノの旅の間中、いつも彼らと共にいてくださいました。そして彼らを導かれたんです。しかしそれにもかかわらず、イスラエルの民は何度も心を固くなにし、そして神に逆らいました。約束の土地であるカナンに入った後も、民は心を固くなにして神に背を向け、偶像に頼るということを繰り返したのです。神はその度に預言者を送り、彼らをご自身のもとへと立ち返らせようとなさいました。しかし最終的にはバビロン捕囚となってしまったわけです。ステファノはこの先祖たちと同じように、あなた方も固くなで神に逆らっている、まあ、そう言ってるわけです。では心と耳に割礼を受けていない、そういう言い方もしてるんですが、これはどういう意味でしょうか。預言者エレミアに与えられた神の言葉にこのような言葉があります。エレミア書の9章25節お読みします。エジプト、ユダ、エドム、アンモンの人々、モアブ、すべて荒れ野に住みもみあげの毛を切っている人々、すなわち割礼のない諸民族をことごとく罰し、また心に割礼のないイスラエルの家をすべて罰する。神はエレミアを通してイスラエルの民にこのように言われました。心に割礼のないイスラエルの家をすべて罰する。また同じエレミア書6章の10節にこのような言葉もあります。エレミア書6章10節、誰に向かって語り警告すれば聞き入れるのだろうか。見よ、彼らの耳は無割礼で、耳を傾けることができない。見よ、主の言葉が彼らに望んでも、それを侮り受け入れようとはしない。こんな言葉も旧約聖書にあるわけです。で、エレミアはかつて神が預言者に与えられた、まあ、ここではエレミアですけれども、エレミアに与えられたこれらの言葉を念頭に置きながら、ここで心と耳に割礼を受けていない、そういう言葉で語っています。かつて神はアブラハムに対して、生まれて8日目に割礼を受けるように まあ、そのように命じられました。以来割礼は神の民としてのユダヤ人の大切な印になっています。当時のユダヤ教の人々も割礼を重んじていました。ですが誠の神を知っているはずのイスラエルの民が心に割礼がない、耳に割礼がない、そう言われているんです。体に割礼を受けているんですよ。印があるのに心に耳に割礼がない、そういうふうに言われている。これは一体どういうことでしょうか。イスラエルの民がまるで神を知らないかのように、神に従わず神の言葉を聞き入れない、そういう指摘です。かつてエレミアもそのように語りましたが、ステファノもここで同じことを言いたいのです。あなたたちは神の民の印である割礼を受けているのに、心は神から離れ、神から使わされたイエスを受け入れず、神の言葉を語るイエスに従おうとはしない。ステファノが言いたいのはこういうことです。そしてそれは神の霊である聖霊に逆らうことだとも指摘します。そしてステファノの告発指摘は続きます。52節、一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを預言した人々を殺しました。そして今やあなた方がその方を裏切る者、殺す者となった。ここで正しい方とありますのは救い主メシアのことです。ステファノは預言者たちは正しい方メシアが来られると預言したが、預言者たちはあなた方の先祖の手で殺されてしまった。しかし今や正しい方メシアであるイエスが来られたのに、今度はあなた方がその方を殺したのだ、そう言ってるわけです。そして最後にステファノは53節でユダヤ人たちが大切にしているモーセ律法に言及します。53節、天使たちを通して律法を受けたものなのにそれを守りませんでした。天使たちを通して律法を受けたとは、モーセが受けた律法、具体的には10回のことです。そしてあなた方はイエス・キリストを殺したのだから、これは第5回の戒めである殺してはならない、これを破ったのだ、そう指摘しているわけです。それがステファノの、長い説教弁明の最後の言葉です。しかしこの最後の言葉は何という皮肉でしょうか。ステファノはイエスがモーセ律法を変えると言ったということで審議されているのですが、実際にはあなた方が律法を破っている、そう指摘しているんです。そしてこの結論まで聞いた民と指導者たちの怒りはもうここで頂点に達しました。そして彼らはステファノの殺害へと突き進むことになります。今日はここまでですが、今日の説教題は固くなな心、柔らかな心です。最初に見ましたように、神が人の心を固くなにするということがあります。また神を知っていても心が固くなになって神から離れてしまう、そういうこともあります。 私たちは神を知っていても自分だけを見ているといつの間にか心が固まってしまいます。心の目と心の耳が固まって神から離れてしまうのです。ですから心を柔らかくして、またよく耳を澄ませて、神の言葉、神の技、神の愛を見分け理解し受け取れるように心を柔らかくしておくということが大切です。新約聖書にも固くなという言葉が結構出てくるんですが、ヘブライ人への手紙を、この後読みまして、そして今日のメッセージをまとめたいと思います。ヘブライ人への手紙の3章7節から15節まで、ちょっと長いですがお読みします。ヘブライ人への手紙3章7節から15節、お聞きください。だから聖霊がこう言われる通りです。今日あなたたちが神の声を聞くなら、荒れ野で試練を受けた頃、神に反抗した時のように心を固くなにしてはならない。荒れ野であなたたちの先祖は私を試み試し、40年の間私の技を見た。だから私はその時代の者たちに対して憤ってこう言った。彼らはいつも心が迷っており、私の道を認めなかった。そのため私は怒って誓った。彼らを決して私の安息に預からせはしないと。兄弟たち、あなた方のうちに信仰のない悪い心を抱いて生ける神から離れてしまうものがないように注意しなさい。あなた方のうち誰一人罪に惑わされて頑なにならないように、今日という日のうちに日々励まし合いなさい。私たちは最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるなら、キリストに連なるものとなるのです。それについては次のように言われています。今日あなたたちが神の声を聞くなら、神に反抗した時のように心を固くなにしてはならない。今日の箇所はイエスを十字架につけたユダヤ人指導者やイエスを認めない民衆に対するステファノの弁明です。あるいは証の結論部分です。イエスを正しい方、メシアと認めるか認めないか、これがキリスト教とユダヤ教の分かれ道です。そしてこのことは私たちにも大いに関係があります。今朝私たちもイエスを正しい方、メシアと信じ、イエスの十字架が私の罪のためであること、イエスの十字架のゆえに罪の許しが与えられることを覚え、そのことを心から受け入れたいと思います。このことを知りながらいつまでも受け入れることを拒むならば、私たちも頑なな心ということになってしまいます。柔らかな心で聖書のメッセージ、神の愛を受け入れて、信仰の決断、信仰の歩みへと踏み出していきましょう。また神を知っており神を信じている、そう思っているユダヤ人たちが実際には心が頑なだと神に指摘をされています。 私たちも神を信じ従っている、そう思って信仰の歩みを続けています。しかし時に罪のゆえに心が固くなになっていることがあります。ですから最後にお読みしたヘブライ人への手紙、その中の3章13節14節が 大切だと思います。もう一度13、14節読みます。あなた方のうち誰一人罪に惑わされて固くなにならないように、今日という日に日々励まし合いなさい。私たちは最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるなら、キリストに連なるものとなるのです。罪に惑わされ心を固くなにしないように、固くなにならないように、神から心が離れてしまわないように、最初の確信を最後まで持ち続けることができるように、そのために主にある交わりがあります。そして互いに励まし合うようにと勧められています。特に今コロナ禍で思うように礼拝に出席できない、あるいは教会生活が以前のように親密にできない、そういう状況があります。しかしそういう中で私たちはこのメッセージを大切にしたいと思います。そういう中で私たちは互いのことを配慮し合い、また励まし合うことを忘れてはなりません。祈り合い、支え合い、また具体的に連絡を取り合って、お互いに励まし合いながら一緒に天国までの歩みを進めていきましょう。お祈りします。神よ、今朝はあなたから心を固くなにするなというメッセージを受け取りました。神よ、まだあなたを信じていない、あなたを受け入れていない、あるいは信じていながらも洗礼に進むことができていない、そういう方々がどうか決断をして、そして信仰の歩みへと進んでいくことができるように導いてください。またあなたを信じて信仰の歩みを続けている一人一人にも、罪がありまたいろいろな誘惑があり、あなたから目が離れてしまって心が固くなになっている、そのような時があります。どうかあなたがいつも私たちを導いてくださり、また主にある兄弟姉妹と共に励まし合いながら天国までの道を私たち共に歩んでいくことができるようにしてください。今週もあなたの守りと支えの中で心柔らかくして、あなたを見上げて歩んでいくことができるようにしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。